皆さんおはようございます。今日は、執事と教会学校の教師の方々の任命式、それから、園の職員の方のための祈りの時を礼拝の中で予定しておりまして、普段なかなかこう礼拝に集えない幼稚園の先生方も今日皆さん、集ってくださいました。本当にありがとうございます。今日は5月の第2日曜日ということで、母の日となっております。皆さん、お母様に感謝を表しておられるでしょうか。今日も教会学校でね、お母さんのための制作なども行いました。すでに召されておられる方もいらっしゃると思いますけれども、本当にお母さんって大きな存在だなってね、改めて思います。私も家族で先週山形の実家に行って、それぞれの母親にお花を届けてきて、本当に感謝を表すことができました。で、教会でも今日はレディースデーとしまして、ちょっとささやかなプレゼントを用意しましたので、後でですね、受付の方からお持ちになってください。それでは一言お祈りして始めてまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。5月の爽やかな朝、私たちあなたを礼拝するためにこの場所に集いました。どうか神様の御言葉を通して私たちの心に語りかけてくださいますように、どうかイエス様の言葉をいただいて、今週も神様を見上げながら歩んでいけるように私たちを励まし、どうぞこの場所からまた使わせてください。小さいものが御言葉を取り継ぎます。どうかあなたの力と導きをお与えください。また様々な都合で今日集えない方々もおられます。それぞれの場所においてこの時間ともにあなたに思いを向けることができますように、どうぞお守りください。ひとときを御手に委ねて、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はその母の日に関連しまして、聖書から開きました。二人の女性が、登場する箇所をちょっと選んだんですね。マルタとマリアという、姉妹です。で、このところから、どうしても必要なことと題して、ご一緒に考えてまいりたいと思います。先ほど読んでいただいた箇所、これはイエス様がある村に来られたとき、ベタニアの村というふうに言われておりますが、その村に来られたときの出来事です。その村にはマルタという女性がおりました。おそらく以前からイエス様のことを知っておられて、久しい交わり、交流があったんだと思いますが、そのマルタ、イエス様が自分の村に来られると聞いて本当に喜んでですね、イエス様を自分の家に、招き入れました。おそらくイエス様は一人ではなくて、弟子たちも一緒だったんで、結構な人数だったのかな、こう思いますね。で、飽きた風に言えば、先生、ちょっとおじゃっこしていかねえが、ですかね。ちょっと私、秋田弁苦手なんですけどもね。そんな感じで、おじゃっこって感じで、声かけたんじゃないかなと、こう思います。で、心から喜んで、イエス様にこう休んでいってもらいたい。美味しいごちそうを食べてもらって、旅の疲れを癒してもらいたい。そんな思いで迎えたのでしょう。で、マルタは早速心を込めて、イエス様と弟子たちを一生懸命にもてなし始めました。で、今でこそね、そういう習慣はないと思うんですけども、当時、特にそのユダヤ人の社会では、旅人をもてなすということは本当に当たり前のようになされていたようなんですね。で、どんなことをするのかというと、聖書にもこういろんな箇所に出てきますけど、まず足を洗ってあげる、たらいに水を汲んで、サンダル履きみたいなところで埃だらけの道を歩いてくるんでね、汚れてるんでしょう。で、玄関先でこう足を丁寧に洗ってあげて家に招き入れる。それからどうでしょうね、飲み物を出してあげて、で、ごちそうを作ってあげる。考えてみたら結構大変なことなのかなってね、ここ時間のかかることなのかもしれません。で、ところでこの マルタにはマリアという姉妹がおりました。で、マルタは妹のマリアも当然一緒になってイエス様の一行をですねもてなす準備を手伝ってくれるだろう、こう期待をしていたようなんですね。まあ家族ならば客人をもてなすのはまあ当たり前だっていうことですよね。ところがマリアはマルタの期待に反してイエス様の足元にもう座ってイエス様の話をずっと聞いていました。じっと聞き入っていたんです。まあマルタはこうずっと気になってたと思うんですけども、一向にマリアが立って台所に来る様子はないということをちょっとチラチラと見ながら気にかけていたんじゃ、いたんじゃないんでしょうかね。で、そしてるうちにこのマルタ、まあ、忙しくいろんな準備をしていたんですが、だんだんそんなマリアのことがこう気になってきました。いやマリアったらどうして手伝わないのかしら、私がこんなに忙しくしているのに、だんだんこうイライラしてきたんですよね。皆さんどうですか、この時の、マルタの心境、ね、私はこのマルタの気持ちがとってもよくわかるような気がしますね。なんかこういつの間にか他の人のことが気になってくる。最初はねこう自分のこれやることだと思ってやっててもいつの間にか他の人がちょっとこう気になってくる、ね、いや自分がこんなに頑張ってるのにあの人は何もしていないではないか、まあ、そんな風に感じることないでしょうか、ね、あるかもしれませんね。私もあるなってちょっと思ったりもします。マルタはとうとう我慢できなくなりましてね、でイエス様にこう言いました。この40節の括弧の中に書いてあることなんですけどね、主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか、私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいって言ったんです。妹は私だけにもてなしをさせています、まあ、自分はさせられているっていう感じでしょうかね。で、イエス様はそれを何とも思わないんですかって言ったんですね。そして妹に手伝いをするように言ってやってください、まあ、そんなことを言った、まあ、苦情ですよね。イエス様に苦情を言ってしまったんです、まあ、イエス様には関係ないことだと思うんですけどもね、言ってやってくださいってこうイエス様がなんか文句を言われたような感じになりました。最初はイエス様のために本当に喜んでお迎えするはずだったのがですね、不満をぶつけてしまうことになっちゃったんですよね。ちょっと変な感じになりました。それに対してイエス様はどう答えたでしょう。41節と42節のところにそれが書いてあります。イエス様の答えです。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。このように答えられました、まあ、そういう出来事、まあ、短い、まあ、出来事なんですけども、この出来事を皆さんは、どんなふうに受け止められたでしょうかね。まあ、教会学校の中でも何回も何回もここ開かれる箇所でもう覚えているよって方は多いかもしれません。また初めて今日この箇所ね読んだ方もいらっしゃるかもしれませんけども、皆さんどうですか、マルタとマリアね、イエス様の言葉に聞き入っていたマリアは正しくて、イエス様に不満をぶつけてしまったマルタは間違っていたということなのでしょうか、ね、正直言ってマルタが気の毒なような気がしませんか、ね、ここで正直に、まあ、ずっと 巣に読むとですね、なんだかマルタちょっとかわいそうだなっていう感じがしないでもないと思いますね。イエス様を招いたのは、マルタでした。で、彼女はイエス様に喜んでもらいたい、その一心で一生懸命もてなしを しようとしたんです。それなのに、あなたは間違っている、妹を見習いなさいみたいなことを言われたとしたら、あんまりにもかわいそうなような気もしますね。なんだか報われないような感じです。このところはそういうことなんでしょうかね。どうでしょう。この出来事を通してイエス様はマルタに何かを伝えようとされた、大事なことを伝えようとされたと思うんです。そこでこのイエス様の思いをですね、想像してみたいと思います。で、イエス様はどんな思いでおられたのか、どんな思いでマルタのこと、マリアのことを見ておられたのかをちょっと想像してみたいと思うんですよね。で、まずこのところをよく読んでいくとですね、イエス様がマルタのことをとても愛おしく思っていることが分かってくると思います。41節のところで、マルタ、マルタってこう2回呼びかけてますよね。これ私うまく読めないんですけどもね、きっとこれ本当にあったかい言葉だったのかなって私思うんですよね。2回呼びかけて名前を呼んでいる、本当に愛情に満ちた温かい思いやりのある語りかけだったんじゃないかと、こう私は思うんです。それは戒めるような口調ではなくて、本当にマルタのことを分かっていて思いやっている、そういう思いが込められている言葉かなと思いました。まあ、知っていればこんな思いかと私は思うんですね。マルタ、あなたは本当によくやってくれている、私のために本当によく尽くしてくれている、ありがとう、このご馳走美味しいよ、まずそんな思いでマルタって呼びかけたんじゃないかなと思うんですよね。彼女のもてなしを本当に感謝して受け止めたと思います。その上で、でもあなたにはちょっと心配なことがあります、ちょっと心配なことがありますとこう言われました。じゃあどういうことかというと、それはあなたはいろいろなことを心配して気を使っている、いろいろなことを心配して気を使っているということでした。このところ、日本語の聖書っていろんな訳があるんですけど、新共同訳っていう聖書もあります。で、その訳のところではこんな風に訳されているんです。あなたは多くのことに思い悩み心を乱している、多くのことに思い悩み心を乱している、そんな風にも訳されています。ですから思ったんですよね。それは心が乱れている、いろんなところに心があるということです。心が分散していろんなところにある、一つところにないね。あなたは多くのことを思って思い悩んで心を乱しているということですよね。ですからマルタはいろんなことにも頭があってね、もう心が乱れていたということですよね。じゃあ具体的にどんなことがあったかというと、例えばまずはイエス様をもてなしたいっていう自分の願いですよね。それは喜びを持ってイエス様のためにできる限りのことをしてあげたいと思いがありました。それから料理を作らなければならないっていう思いもあったと思いますね。もてなしですからね。で、きっとマルタさんは料理が得意だったんだと思います。私の得意なあれを出してあげて、それからこれも作ってあげて、あ、そうだ、これも出してあげよう、きっとそんな思いであれこれと台所で忙しく準備を始めたと思うんですね。そうしているうちに、ああ手が回らないなっていう思いもですね、こう入ってきた。もう一人ではもう大変、手が回らない、マリア手伝ってくれないかしらっていうふうな思いになっていって、いやマリアは一体どうしているのというようなね、ちょっと不満ですよね。 そういう思いもこの湧き上がってきた。ですからいろんな思いが次々と心に湧いてきて、心が乱れていったのではないでしょうか。初めは本当に喜んでイエス様のために始めたんですけども、手が回らなくなってきて、いつの間にかその喜びがなくなっていったんですよね。喜びがなくなっていって、それどころか手伝おうとしないマリアに対する不満で、何にも言わないイエス様に対する不満の方がこう大きくなっていった。心がそれでいっぱいになってしまったっていうことなんです。そんなマルタの思いをイエス様は全部ご存知でした。で、きっとイエス様はこんな思いで声をかけたのかなと私思います。マリア、あなたは本当によくやってくれているけれども、いろんなことに気にをして、いろんなことに気を使って思い患っている、そして心が穏やかでなくなっていますよ、ね、私はそのことを心配しているのです。きっとそんな思いでね、声をかけたんじゃないんでしょうか。このマルタの姿、私たちも同じようなことがあるように思います。特に今の時代、本当に忙しい時代ですよね。忙しい社会の中で私たちは生きて、ストレスのいっぱいある社会の中で生きていると言えると思いますね。本当に毎日やるべきことがいっぱいあります。家の中でもやることがいっぱいあって、職場に行けばやっぱりやることが山のようにありますよね。本当に大変な社会、あれもしなきゃこれもしなきゃって、まさにマルタの心境ですよね。忙しいという言葉、漢字でどう書きますか、ね、心が滅ぶって書くんです。心が滅ぶ、忙しい、本当にこれよくこの漢字考えてるとすごいなって私思ったんですけども、あんまり忙しいとですね、本当にストレスとなって心が滅んでしまうことがあります。あるんですよね。本当に忙しいと心が滅んでしまう、心が病んでしまうんです。私たちはそのことをわきまえなければならないんですね。ひょっとしたら私たちはあまりにも時間に追われすぎているのかもしれません。私は以前、アフリカのケニアというところに2年間ほど暮らしていたことが、あります。さらに山奥、ケニアの山奥のですね、電気も水道もないような現地の中学校で、教師をして現地の子どもたちに教えていました。で、今でもその頃の生活を懐かしく、思い出すことがあります。ケニアでは時間が本当にゆっくりとゆったりと、流れて、いました。例えばこんなことがあったんですね。学校ですから、今日何時から職員会議があります、校長先生がからね、こう話があって、で、私は真面目ですから、その時間にその会議のある場所に行ってみました。そしたら、誰も来ていないね。で、しょうがないかなと思って待ちました。で、夕方になりました。結局誰も来ませんでした。もう本当にイライラしてきまして、いやー、校長先生、一体これはどういうことなんですか。で、ちょっと詰め寄ったんですけどもね、あっけらかんとしてですね、彼は、あ、そうですか、じゃあ明日にしましょうね、なりまして、確かその翌日も開かれなかったか、だいぶ遅れたかだったと思うんですけども、私は本当にカリカリとね、なったっていう記憶が、ことがあったんですけども、万事がそんな感じでした。で、今日やれなければ明日やればいいじゃないかっていうようなね、社会で全く時間に追われてないっていうか、時間に追われていない、時間にコントロールされていない、逆に人々の方が時間を使ってコントロールしているっていうような、まさにそういう生き方なのかなって思ったんですけども、私はそんな感じで最初はとっても戸惑いました。日本から行きましたからね、もう時間きっかりの生活が当たり前でしたから、そんなルーズな生活 なんだこれはと思ったんですけど、だんだん慣れてきましてね、あ、こういう生活も悪くないなってだんだん思うようになっていきました。で、現地の人たちってすごく幸せに暮らしてるんですよ。もちろんとっても貧しいです。電気も水道もないものもないような生活をしているんですけど、本当にいつもハッピーな笑顔をしてましてね、仲良く暮らしているんです。物はないけれども心はとっても私たち以上に豊かだなって、こう思った。心のゆとりがあるなって思ったんですよね。まあ、日本人も、まあ、そんな風にもう少し時間のゆとりがあってもいいのかな、まあ、そんな風にこう思って帰ってきたんですよね。マルタも、まあ、この時自分で自分を忙しくしていたんじゃないんでしょうかね。あれもやんなきゃこれもやんなきゃっていっぱい仕事を作って、自分の力以上のことを多分やろうと思った。で、結局それが一人ではできないとなった時に、こういろんな不満が湧いてきた。イエス様のせいにしたりしたんです。そんなマルタにイエス様はこう言われました。どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです、ね、どうしても必要なことはわずかです。一つだけです、ね、これは一体どういう意味でしょうかね。どうしても必要なことはわずか、いや一つ、ね、で、聖書ってこうそのまま読むとなかなかこれどういう意味なのかなってわからないところがいっぱいあるんですが、感謝のことに聖書注解っていうのがあってね、まあ、解説書みたいなのがいっぱい出ていて、で、この箇所も注解書っていうのを開くといろんなこう解説が書いてある、まあ、いろんな見解があるんで紹介されているんですけども、で、多くの場合例えばこの箇所ですと、マリアのように神様の言葉に聞くことが一番大事なもてなし、神様に対する奉仕だ、ですから御言葉に聞くべきだ、何よりも、まあ、そんな風にこう教えている仲介が多いようにこう思いますね。で、確かに、あ、それ本当に大事なことだなって私思います。でも今回このところじっくり私何回も読んでいながら、ちょっと違った見方をでこう受け止めました。で、どんな風に受け止めたかというとですね、このところあなたにとってですね、あなたにとって今一番必要なことは何ですか、それを考えてごらんなさい。今あなたにとって一番必要なことは何ですか、それを考えてごらんなさいって一人一人に問われているのかな、まあ、そんな風に今回受け止めました。まあ、私たち本当に忙しいのであれこれいろいろ考えますよね。明日朝からこれやってこれやって午後はこれやってとかね、考えると思うんですけど、いろんな思いがあって心が乱れることがあります。それでも本当に必要なことは突き詰めていけばたった一つなのではないでしょうか。まあ、体は一つですからね、その時できることは基本的に一つ、突き詰めていけば一つなんです。どんなにたくさんやりたいこともあっても一つなんですよね。で、何がじゃあ大事かというと、それは一人一人同じではないと私は思いました。一人一人置かれている状況は違いますしね、一人一人の与えられている能力とかは同じではないですから、また同じ人でもその時その時の状況によって必要なことってきっと変わってくると私はこう思います。ですからその人にとってその時にどうしても必要なことは一つだということなんですよね。その正しいものを選んでそれを行いなさい、迷わずに喜んで、迷わずに喜んでというところがミソかなって私は思うんですけども、そんな風にイエス様は言われているんじゃないんでしょうか。そうするとこの時マルタにとって本当に必要なことは何だったでしょう、ね、マルタは何をすべきだったんでしょうかね。やっぱりマリアと一緒になってイエス様の足元で御言葉に聞くことだったんでしょうか。私はやっぱり彼女の得意な料理でイエス様をもてなすことだったのかなって思いました。 それはマルタにしかできないことですよね。イエス様のために彼女ができる最高のこと、それは自分の得意な料理を持ってイエス様を精一杯もてなすこと。ただしマリアのことを気にしないで、これは私の奉仕、本当に喜んでこれをお捧げしますという気持ちで捧げるならば、それがマルタにとって一番大事ななすべきことだったのかなとこう思いました。マリアにとってはまずイエス様の言葉に聞くことが必要なことだったんでしょうね。マルタはお姉さんのことを全く気にしないでそれに専念をしました。で、この後のこと書いてませんよね。マルタがどうしたのか、イエス様からこう言われて、皆さんどうしたと思いますか、マルタ。この後、まあ、これはもう想像するしかありません、ね、私はやっぱり台所に戻っていったのかなって思いました。あ、そうだ、私のできることはこれだ、マリアのことは気にしないで本当にこう台所に立って喜んで一生懸命料理を作ったのかな。その後でもちろんイエス様のところに行って言葉に、イエス様の言葉に一緒になって聞いたのかなとこう思います。今度は心から喜んでもてなしをしたんじゃないでしょうか。そしてイエス様もそれを本当に喜んでくださったと思います。さて、イエス様は私たちにも同じことを言われていると思います。どうしても必要なことはわずかです、いや一つです、そんな風に語りかけておられるように思います。今、自分にとってどうしても必要なことは何でしょうか。皆さん今それぞれにいろんなことが心にあると思いますね。本当にこういろんなことこう心にあって心配されていることもあるかもしれません。家族のことが気になる、仕事のことが心配だ、今人間関係で悩んでいます、ああ健康のことが心配です、自分の将来のこと心配です、いろいろあると思いますよね。しかし神様に真剣に祈り求めていくならば、イエス様に求めていくならば、今自分がしなければならない本当に大切なことに気づかせていただけるはずです。イエス様がそれを教えてくださいます。まあどうでしょうね、例えばこんなことがあるでしょうかね。例えば最近しっくりいってない人間関係を修復することかもしれません。あるいはずっとやれないで先延ばしにしてきたことに今向き合うことなのかもしれません。あるいは思い切って今休むことも大事なのかもしれません。それはその人それぞれの状況で神様が教えてくださることだと思います。今自分が本当になすべきことを祈り求めてまいりましょう。それではお祈りをしたいと思います。どうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。私たちは情報にあふれた本当に忙しい社会の中で様々なストレスを受けながら生きています。その中でいろんな思い煩いに心が乱されて、自分にとって本当に必要なことを見失っていることがあるかもしれません。そして今必要でないものに心を奪われていることに気づかされます。主よ、どうぞ私たちが今自分にとって本当に必要なことが何かを正しく見分けることができるように助けてください。御言葉に聞き祈りを捧げる中で、あなたの御心を確認していくことができますように。そして今自分のなすべきことを確信と喜びを持って成していけるように力をお与えください。今週も私たちを悪いものからお守りくださり、あなたの御心のままに導いてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを感謝をして、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。